ね、奥さんは家族より仕事が大事なのみたいな感じになってきます。で旦那さんはね、家族のために頑張ってるんだろというところで、いつも私が決めなくちゃいけないのみたいな感じですよね。奥さんはね、たまにはあなたが考えてよみたいな感じですね。こんにちは、エニアグラム講師の中谷美雪です。このチャンネルではエニアグラムを通じて人間関係とかで夢を、ね、叶えていきましょうというところをテーマにお話ししております。では今日はね、夫婦喧嘩の裏側、本当の原因と解決法っていうのを、ね、お伝えしていきたいなと思います。まあ、各タイプによってね、イライラポイントが異なってきますので、ちょっとあの各タイプの特性からどんな夫婦喧嘩になるかっていうところを解説して、そのね解決をお伝えしていきたいなと思います。でタイプ1、まあ、ご主人がじゃあタイプ1の場合、完璧主義ですね。完璧主義の旦那さんが、だいたいこう奥さんの至らない点が見え始めていきます。なのでそれに対して不満を感じていきます。というのはね、ご自身が完璧を求めているタイプっていうのはストレスがかかってくると相手にも完璧を求めるようになっていきますので、まあそれが出ちゃうっていう感じです。なので旦那さんからもっとここはこうした方がいいんじゃないのみたいな、もっとこう、ここは綺麗にできるだろうみたいなことを言われますなのでそれに対して妻はやっぱり自分のできてないとこを言い続けられちゃうから、自尊心がどんどん傷ついてしまって喧嘩になるっていう感じですね。で解決策としてはやっぱり旦那さん、タイプ1っていう人がやっぱりね、完璧を求めすぎているんだって気づくなのでそこで、妻の努力の方に目を向けましょう。だからできているところに目を向けましょう。で奥さんの方はね、夫の意見を、まあ、建設的なアドバイスとしてね受け止める。でも人間完璧にはできませんからね。だから妥協できる点は妥協して、無理なところはね、ここはできないんだってちゃんと伝えてみるといいんじゃないかなと思います。それは完璧主義の旦那さんにやらせたらいいと思います。ここを完璧としたいっていうんだったら、じゃあぜひあなたにやってほしいなっていうところを伝えていったらいいんじゃないかなと思います。では奥さんがタイプ2の場合っていうところで、まあ、奥さんがタイプ2の場合はやっぱり基本的にはいろいろやってあげちゃってるんですよね。だから結局奥さんが全部やってるじゃんみたいな感じになるのに、それが当たり前化して夫は感謝を伝わってないっていうところに不満が出てきます。で奥さんはね、じゃあ何て言ってくるか、私はこんなに尽くしてるのにあなたは当たり前だと思ってるでしょみたいな奥さんやっぱ感情のタイプなので、ね、もう涙ながらになんか怒ったりして言うんじゃないかなっていうところです。でも旦那さんにとっては妻の要求なんてね、過剰だって感じてしまいます。で、まあ、当たり前にやっぱ思ってるんですよ。なので、妻はね、自分のニーズ、ね、自分はこうしてほしいんだよっていうことをちゃんと伝えます。だから全部背負っちゃうので、私は今背負いすぎて疲れてるんだってちゃんと伝える。で旦那さんはやっぱり妻の感謝忘れない、貢献絶対してるはずなんだね。奥さんはやっぱりすごく動き回って家族のために働いてますので、それをね褒めてあげてください、認めてあげてください。だから感謝は3倍ぐらいね、人への意外と近親家の人ってやってくれるからみんな当たり前になっちゃうんですけど、ありがとうは人より異常に人以上に求めてますんで、倍は言うっていう感じを意識してください。次、旦那さんがタイプ3の場合、旦那さんがタイプ3の場合っていうのはもう仕事に没頭して家庭を顧みなくなっていくっていうことが喧嘩の原因だったりします。なので、まあ、よくドラマで見る感じで奥さんは家族より仕事が大事なのみたいな感じになってきます。で旦那さんはね、家族のために頑張ってるんだろというところで、旦那さんはやっぱり仕事以外の価値っていうのもやっぱり意識しないといけない。で妻はね、夫がやっぱり家族のためにちゃんと働いてきてくれていることには感謝しつつ、家族時間が欲しいんだって素直に伝えてください。なので家族の時間がもっと欲しい、寂しいですっていうことをちゃんと伝えていきましょう。では、芸術家タイプ4の場合ですね。芸術家タイプ、奥さんがタイプ4っていう芸術家の場合ですね、旦那さんとの関係にちょっとこう物足りなさっていうのを、ね、感じます。まあ特別感好きですし、ちょっとロマンチストだったりしますんで、ちょっとこう 刺激のない毎日に対して、ちょっと寂しさみたいなのを覚えてる、来るかもしれませんね。で、奥さんはね、あなたは私の気持ちを分かってないって訴えるっていう感じです。で、旦那さんは奥さんが本当に気持ち上がったり下がったりするから、そこに戸惑うっていう感じですね。で、解決法としては、妻はね、自分の期待を明確に伝える。ね、こうしてほしい。それこそサプライズが好きだったりするんじゃないかな。ね、ロマンチストタイプになっていきます。で、なんかたまにはそういうドキドキするようなことが欲しいなってちゃんと伝えてみてください。で、旦那さんはね、奥さんの感情っていうのはね、理解しよう。基本的には深い感情のつながりを求めていますので、分かったよっていう、たまにはサプライズしてあげてください、ぜひ。っていうところになります。旦那さんがタイプ5の場合ですね。旦那さんがタイプ5の場合は、やっぱりね、結婚したのになんか一人で部屋にこもってる旦那っていう感じですかね。そうすると奥さんはどうなるか。もっと一緒の時間過ごしたい。なんで私の方見てくれないのじゃないですけど、もっと一緒にいたいのに、みたいな感じが要求をしてきます。で、やっぱり旦那さんはね、その要求に対してより引きこもっちゃうっていうところがあるんですけど、やっぱり旦那さんは一人の時間絶対いるんだけど、ちゃんと奥さんの時間も大事にしないと奥さんは寂しくなってしまいます。なので、旦那さんは少しずつ共有時間。一緒にね、旦那さんの好きな映画じゃないですけど、なんかインドアでできるものが好きだったりすると思いますので、まあそういう共有時間っていうのを増やして、奥さんは旦那さんのその一人時間が絶対必要な人なんだっていうことを理解してあげることで、まあ円満になれるかなっていうところです。では次、タイプ6。まあタイプ6がね、堅実家っていう方で、基本的には、将来の不安っていうのが結構出てきちゃいます。それが実際にお金の問題だったりすると、まあそういうところにすごい不安が出てくる。となると、妻っていうのはね、最悪のシナリオまで想定してて、このままじゃなんか大丈夫かな、心配みたいな感じになっていく。この家計の状態で大丈夫なのかな、心配っていう感じになっていきます。で、旦那さんはその不安を、まあ、タイプにもよりますけど、なんとかなるだろう。まあ、楽天家の旦那さんもいたりすると、なんとかなるだろうみたいな感じで返されちゃう。だけど、やっぱりそこは不安だって言ってるんですから、タイプ6の人になんとなくの大丈夫は通用しませんので、実際にね、夫婦で、具体的な将来計画っていうのを立てる。まあ、FP さんに相談してみて、実際にいくらぐらいお金が必要なのかっていうところに向けて動き出すと、奥さんの不安っていうのはかなり軽減されます。だから現実的なね、解決策を見つけてあげてください。では、楽天家タイプ7の場合。楽天家だタイプ7の旦那さんはですね、やっぱり楽しいこと大好きなので、だから自分の趣味にめっちゃお金使いすぎちゃうのが喧嘩になったりします。なので、奥さんは将来のこともっと考えてよ。 旦那さんは人生をもっと楽しまなきゃみたいなノリで来るっていう感じですね。で、旦那さん、解決策としては、旦那さんはね、やっぱり長期的な視点を持つ必要がありますよっていうところで、実際のね、だからさっきのタイプ6とタイプ7の夫婦みたいな感じですかね。実際に奥さんが堅実的ですごく将来の不安を抱いてるなら、そういう FP さんとかに相談して、夫婦でね、具体的に何をしていくのかっていうのをしっかり解決策を得ていく。だけどやっぱり夫には楽しみが必要なんだ、自由が必要なんだっていうところを奥さんは理解してあげて、そのバランスをとっていくと、夫婦はうまくいきます。で、タイプ8。奥さんがタイプ8の場合。やっぱりね、決定権を奥さんは握りたがります。まあ自己主張のタイプっていうところで、奥さんは引っ張りたい、強くありたいっていうね、私が決めたいっていう欲求を持ってますね。というところで、妻はやっぱ自分の意見をね、押し通してきます。旦那さんはその妻の強さにね、圧倒され、反発します。まあもうそれも相手のタイプによりますけどね、タイプ6とかだったらついていくと思いますけど、相手も反発タイプだったら、もうお互いこう、バトルバトルになって。なので、ちゃんとね、まあ、男の人の特性というか、やっぱり旦那さんを頼られたいみたいなところがあると思いますので、やっぱり協力も得るっていうことをしていく。 自分の主導権を得るために、まあ、旦那さんをうまく上手に使うっていう感じでしょうかね。まあ、タイプ8っていうのはやっぱりね、カカアデンガになりやすいんですけど、時にタイプ2に成長していくと、人のためにっていう奥さんにもなります。ただ主導権を持ちたがってますので、基本的に旦那さんは奥さんに、これとこれどっちがいいみたいな聞き方をするといいんじゃないかなと思います。どっちがいいのかっていうところで、奥さんが選んだっていう形にしてあげるといいと思います。ではタイプ9。タイプ9ね、旦那さんはね、基本的な問題を避けようとするところに喧嘩になってしまうっていうところですね。いつも私が決めなくちゃいけないのみたいな感じですよね。奥さんはね、たまにはあなたが考えてよみたいな感じですね。なので、旦那さんは余計すると葛藤を避けたいので、黙っちゃうね。何にも言ってくれなくなっちゃうんですけど、解決方法としては、やっぱり旦那さんは自分自身の意見を表現する練習をする必要がありますよ。だから日常生活の中でちっちゃな決断をする練習をしていきましょう。だからたったケーキっていうところでも、ケーキでもこっちが食べたいっていう練習をするっていう感じですね。こういうちっちゃな決断をしていくところが、意見を言うというきっかけ作りになって、で、奥さんは、旦那さんがね、意見が、なかなか争いを避けたいがために言いにくくなってしまうところがありますので、こちらもなんか選択肢を与えるといいんじゃないかなと思います。ある程度奥さんが決めた上で、こっちとこっちなの、どっちがいいって言って、それだけは決めてほしいってちゃんと伝えれば、争いは避けたいので、意見も言いやすくなるんじゃないかなと思います。なので、各タイプの特徴を理解して、お互いのね、違いっていうのを尊重しながらコミュニケーションを取ると、夫婦関係は必ず良くなっていきますので、もちろんこれはね、あくまでも一例の喧嘩になっていきますが、根本にある欲求を理解すると、そういった喧嘩も減っていきますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。LINE の方に、自分のタイプが知りたいなっていう方は、LINE の方にね、自己診断って送っていただくと、自己診断チェックシートっていうのが送られてきます。で、それをやってみて、しっくり来ない方は、先着ね、もう今月はいっぱいいっぱいなので、来月、先着5名様ね、無料の個別相談させていただいてます。で、ぜひよかったら、ご主人のタイプが知りたいとか、奥さんのタイプが知りたいという方は、LINE に登録していただいて、個別相談申し込みいただけると嬉しいです。では、ご視聴くださりありがとうございました。Thank you.